はじめにロマ書8章28節の御言葉をもう一度お読みいたします。神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益となるようにしてくださることを私たちは知っている。これは本当に今有名な言葉でありますけれども、素晴らしい言葉でもあります。私たちが人生において味わうすべてのこと、出会うすべてのこと、起きたすべてのこと、それを神様が益としてくださる、すべてを益としてくださる、そういうことがここに言われています。誰についてかと言いますと、神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たち、これは一言で言えば神様を信じる者、すなわち私たちのことです。私たちにとってこの人生で出会うすべてのこと、嬉しいことも悲しいことも、ことごとく益となるように神様が取り計らってくださる、そういうことが言われています。この言葉が好きじゃないっていう人はいないと思います。嫌いだなっていう人はいないと思います。好きな人が多い。しかし本当にこの言葉を信じているのかというと微妙なところがあります。ここに集っています方たちの中で、私集っています者たちの中でも、今までの歩みは本当に、自分の歩みは本当に幸せだったなと、そういう実感を持っておられる方もいるかもしれません。しかし中には、病気ばかりで辛くてしょうがないと、痛みがある、あるいはいろいろな悩みがある、いろいろな失敗がある、そういう辛い思いで今を迎えている人もいるのではないかと思います。そういう私たちが本当に万事は益となる、そう確信を持って言えるでしょうか。私もこれまでに、また今年もいろいろなことがありました。そういうことに出会った時に、この言葉はもちろん知っているけれども、なかなかそれを実感として受け取れない、これが益になるんだなと、なかなかそうも思えないようなこともある。この言葉は本当にありがたいし美しい言葉だけれども、なかなか信じられないというところに、実は私たちの信仰の問題がそこに潜んでいるようにも思います。今日はそこから出発していきたいというふうに思います。言葉を信じなければいけないとか、信じているのが当然だとか、そういうことでなしに、とても信じられないという現実から、もう一度この言葉を、この聖書の御言葉を聞き直してみたいというふうに思います。でこの言葉を聞いて万事が益となる、この言葉を聞いて私がすぐ心に浮かぶ話っていうのがあります。でそれはもう旧約聖書創世記に出てくる、ヨセフの話です。ヨセフという人は、ヤコブの息子ですけれども、自分の兄弟に裏切られてですね、12人の兄弟で裏切られて、そして奴隷に売られました。ひどいことですね。しかし奴隷として売られても、神様を信じて、売られた先で、使い働きました。するとその売られた先で、信頼されてですね、その家の支配人のようになります。そして家のこと全部任されるようになります。それでよく奴隷でも偉い人になったなという話ではなくてですね、そこまで行ったと思っていると、今度はその家の主人の妻からですね、誘惑をされて、でそれを断るとですね、この奴隷が私に乱暴したということを嘘つかれて、でその家の主人はそれを確かめもしないで怒って牢屋に連れて行って、捕らえて牢屋に入れられるということ、 でもまたその牢屋に入れられてからですね、給仕長とのやり取りとか夢を解き明かすとかいろいろあってですね、まあ、そういうひどい目にあったけれども、神様、彼は神様を信じ続けて、それで神様はヨセフを助けてくださって、とうとう、まあ、最後にはエジプトの国の宰相になって、宰相になります。そして彼の神様の導きに従っていった彼の政策によってエジプトの人たちが飢饉から救われる。で、救われただけでなくて、かつて自分を奴隷に売り飛ばしたその兄さんたちをも救うという、ヤコブその家族全員を救うという話が出てくるんですね。で、そこを思い出しますと、本当に神様は、まあ、全部をこう共に働かしてですね、万丈益としてくださるということは本当だなということをその物語から思うのであります。しかしその話を離れて今度は自分の生活になると、本当にそうはいくかなというふうに、とてもそうは思えないというような現実がある。自分に対して何かしてきた人に対していつまでも何か思いが残る、まあ、時には憎しみ恨み、そういうものが残る。辛い目に遭うと、もうこれは無理だ、本当にこれが益になるのか、益になるということはとても思えない。それが私たち人間の現実の姿です。ではこの言葉はどうなのか、ただ綺麗事を言っているのだろうか、まあ、そういう問題に突き渡るわけです。そこでもう一度ここの言葉をよく注意して見てみますと、まあ、はっと思う言葉があります。それは28節の最後のところです。私たちは知っているという言葉ですね。神様が共に働いて万事を益となるようにしてくださると、通常だったら私たちはそう信じているとここで書かれるというか、そういうふうに言いそうなものですけれども、ところがそうは聖書は語らないで、私は知っている、私たちは知っているって言っているんですね。さらっと読むと、まあ、信じているということと知っているっていうのはそんなに違わないというふうに思って、何気なくここ読み過ごしてしまいますけれども、実はこの言葉には非常に大きな違いがあります。信じているというのは、まあ、私が信じているのであって、まあ、私、それが主体となります。その主体である私が問題になるんですね。ところが知っているっていうのは、私が信じようが信じまいが、これは事実なんだ、たとえ信じてなくてもこれはもう間違いのない事実なんだ、そのことを私は知った、そういうことをここで言ってるんです。だから私たちがとても信じられないと言っても、それでダメなわけではないんです。信じられなくても事実、信じられなくても事実なんだ、まあ、そういうことなんですね。私たちはともすると信仰の問題を、私が信じるか信じないかといって、まあ、いつも自分の信仰のことばかりを問題にして、信じられないとなるともうダメだというふうに思います。しかしここではまあそうではないです。あなたが信じてなくてもこれは事実なんですよ、そう言っているんです。そしてパウロはもうそのことを知っている。でパウロだけでなく、パウロは私たちは知っていると言います。どうしてそれを知っているのか、とても現実を見ていたら考えられない、受け入れられないようなこのことを事実だとどうして知っているのか、まあ、その理由が29節に書かれているんですね。で、実はこの29節の初めのところに、まあ、私たちの日本語訳の聖書では書かれてない言葉があって、ここにはなぜならばという接続詞が原文には出てきます。前のことを受けて、なぜならばと理由を語ろうとしてるんですね。なぜ知っているのかというと、私たちは知っている、なぜならば実はこういうことなんだということがここにその後に書かれているんですね。なんて書いているのかというと、神はあらかじめ知っておられた、おられる者たちを さらに御子の形に似たものとしようとしてあらかじめ定めてくださった。これが理由なんだ。神はあらかじめ知っている者たちというのは、これはキリスト者のことです。で、この神は知っておられるという言葉で、これは日本語ではそのすぐ前にあります私たちは知っているという先ほどの言葉と同じ言葉に聞こえますけれども、これ元の言葉は全然違う言葉が使われています。前の28節の言葉はそういう事実を知っているという言葉です。これこれが事実だということを知っているっていう、そういう言葉ですけど、29節のあらかじめ知っておられるというこの言葉はもっと深い、その人を知っている、つまりその人の心もその人の全てを知っている、まあ、人格的な深い理解、まあ、交わりも関係しますけど、人格的な深い理解を表す言葉として出てくる、うん、ただ知識を知っているとか事実を知っているという言葉じゃない。私たちは信仰者となったとき、初めて神様を知ります。今までは、全然知らなかった。しかしあるときに、あ、本当に神様がおられる、あ、神様が、あ、私を愛してくださっている、そういうことを、そこで初めて神様のことをこう知るっていうことが始まりますけれども、神様の方はそうではないんだ、あらかじめ知っておられる。エレミア書を見ますとですね、神様は、私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知りっていうふうに書いてありますから、私が存在しない前から私を知っておられた。そういう神様なんですね。ですから、私たちがいろいろ人にも言えないような苦しみを持っている。誰も分かってくれない。私がこんなに悩み苦しんでいることを誰も理解してくれないと、そう思っているのですけれども、神様は私たち自身よりも深く私たちのことを知っておられる。生まれない先から全部私のことを知っておられる。その神様が私たちについて定めておられることがあるって書いてます。あらかじめ定めてくださった。それはつまり初めから決めてある。何を決めているかというと、巫女の形と似たものにしようと決めてある。巫女っていうのはイエス・キリストです。イエス・キリストに似たものにしようと決めておられる。その視点から私たちの人生を見通したとき、一切が益になるということが言えるわけなんですね。一体じゃあ益になるってどういうことなんだって話ですけど、益になるってなんか私たちの感覚から言うとですね、終わりよければ全てよしというような感覚、そういう言葉ありますけれども、いろいろ苦労してきたけれども最後は良かったね、ハッピーエンドだ、そうなったらいいね、そういう時に終わり良ければ全てよし、全部うまくいったね、そういうふうに言います。小説なんか読んでいても、ドラマ見ていても、いろいろ主人公苦労する、しかし最後は良かったね。そうするとそれを見ている方も読んでる方もほっとしますけれども、万事を益となるようにしてくださるっていうことは、それは結局は最後はいいということでもあるんですけれども、一体その最後というその区切りを私たちはどこに置くのかということなんですね。先ほどお話ししたヨセフの話を思い出してみますと、途中で裏切られて、兄たちに裏切られてエジプトへ売られた、しかしいろいろあったけれども、最後にはエジプトの首相になって宰相になって、そして兄弟たちを助けることもできた。ああ、よかった。そして彼は穏やかにこの世を終わった。普通の人生でしたら、ここで最後となります。いろいろ苦労したけれども、晩年は幸せだったな。終わりよければ全てよしということになります。 しかし聖書はそこで聖書の話は終わりではなくてですね、その続きをずっと書いていくんです。確かにイスラエルたちは創世記その時はヨセフのおかげで飢饉を免れてエジプトへ行ってそこで豊かな暮らしをすることができるようになります。しかしそれが永久に続いたかというとそうではないんですね。やがてヨセフのことを知らない王が出てきて、ファラオが出てきて、そして彼らを奴隷にしてしまうってことになる。また奴隷にしてしまう。そうすると終わりが良いというわけではなくなってくる。で、またその後にも話があります。モーセに連れられて彼らはエジプトを出てきます。これ出エジプトです。で、いろいろ苦労したけれども、まあ、ついにカナンに定住した。40年の荒の悩みがあって、そして苦労した末にダビデ王が出て立派な国ができた。統一王国ができた。そこで終わったらめでたしめでたしとなります。カナンに入った、約束の地に入った、めでたしめでたし。しかし歴史は続いていきます。旧約聖書続く。やがてそれから500年も経たないうちに滅びてしまう。それでイスラエルの民は世界中に散らされる。まあ、どこで切ったら最後は良かったと言えるのか、言えるのでしょうか。ないに本当に全てが良かったなっていうふうに言えるのは、これは神様が計画しておられるその救いが完全に成就した時です。その他で本当の意味で良かったなって言える時ない。で、神様は私たちをイエス・キリストと同じ姿にしてくださると、そう決めておられる。でも今の人間の姿ってはどうでしょうか。私たちの姿もそうです。もう人間の姿見ても、イエス様の十字架と復活から2000年以上時が経っていますけれども、今でもテレビをつけたら毎日毎日嫌な事件とかニュースがありますし、自分たちの日常を見ても決して良いとは思えない。これが神の子だろうか、神の子たちだろうか。私たちは人間の前途に望みを失ってしまうような思いがします。しかしそういう真っ暗な世界の中に、まあ、一つの希望が私たちにはあるんですね。それはあなた方のために救い主がお生まれになった、その天使が告げたメッセージがあります。あなた方は布に包まれてまぶねに寝ておる一人の緑子を見るだろう。これが印だ。聖書はそう語っています。そしてその生まれた緑子は十字架につけられて死んでしまった。しかしそのイエス・キリストを神様はよみがえらせた。つまりどんなことがあっても絶望ではないぞということを私たちに見せてくださった。罪もなく生まれ、罪もないまま育ち、罪もないのに十字架につけられて殺される。こんな不都合なことがありますか。誰もそれを正当化することができない。しかしその人間の罪のどん詰まりのことを、どん詰まりをですね、神の一人子であるイエス・キリストが引き受けた。罪もない方が。そしてそれでもなお人間には救いの望みがあるということを、神様はキリストの復活において私たちに証をしてくださいました。そしてどんな罪深い人間であっても最後はキリストのようになるぞと、そう宣言してくださっている。決めてある、あらかじめ決めてある。どんな人殺しでも、どんな詐欺師でも、最後はキリストと同じになる。そういうことを私たちは知ることができるんですね。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためであった。神の家族を作る、キリストを長子とする、神の家族を作る、これが神様の天地創造の計画の中にあったこと。そして神様はそれを着々と実行しておられる。 そしてあらかじめ定めた者たちをさらに召し、召した者たちをさらに義とし、義とした者たちにはさらに栄光を与えてくださったのである。召すというのはこれ呼ぶということです。神様はあらかじめ神の子にしようと決めておられる人たち、つまり私たちを呼んでおられる。イザヤ書の43章の一節、恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、そういう言葉があります。神様は私たち一人一人の名前を呼んで、あなたは〇〇、あなたは私の子だ、あなたは必ずキリストと同じ姿になる、万事を益となることを私が保証する、そう言っておられる。これ一言で言えば、神様が私たちの絶対の味方だということです。天地の作り主である全能の神様が私たちの側に、私たちの味方として立っておられる。まあ、どんな状況になっていってもそれは変わらないということを覚えていたいと思います。それではこれらのことについて何と言おうか。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵し得ようかって今日のところでも語ってます。これはこの結論から出てくるパウロの勝利の賛歌です。神様が私の味方である、そのことが本当にはっきりするならば、もうこの世の中で私たちを陥れ、私たちを絶望されるもの、絶望させるものは何もない。ご自身の御子さえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をもたまらないことがあるあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。どんな人が私たちを責めても、神様が、いや、お前を義と認める、私の目からは正しいと認める、とこう言ってくださるんですから、絶対に私たちを罪に定めることのできる者はいない。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んで今よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。確かにこの人は悪いことをしました。しかし主は言われる、私があがなったんだ。この人の一切の罪、一切の咎、それを私が引き受けて十字架の上であがないました。だからもう彼は罪に定められません。キリストが神様の前でちゃんとそう取りなしてくださっている。私たち一人一人のためにも今取りなしてくださっている。だから誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのかとパウロは言う。官なんか、苦悩か、迫害か、飢えか、裸か、木なんか、剣か。ここに列挙されているいろいろな悩み、これは私たちが日常を受けているものよりもはるかに大きな悩みです。確かに私たちもいろいろ悩みます。パウロもそのことも認めています。でもそこから誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。キリストが私たちのために捧げてくださった命と、また許しと、それを無効にさせるものがあるかと。私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。屠殺される羊のような状態である。キリストがそのためにほふられたということもありますけれども、私たちもそういう状況の中にあって、それでもキリストの愛から私たちを離れさせるものはないと、そう見てもいい。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。 私は確信する。死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのである。この引き離されないこの愛が私たちを支えている。万事を益としてくださる神様がもう一度私たちの味方として立っておられる。真っ暗に見えるこの状況の中でもう一度このことをはっきりと心に留めて私たちは前へと歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、先行きの見えない暗闇の中にいるような私たちの状況にありますけれども、暗闇も困難も苦難も迫害もそんな全てがあっても、あなたは私たちから離れることなく愛である主イエスキリストも私たちと共にいてくださり、永遠の味方であってくださり、また私たちがどのような罪に定められていても主イエスキリストの贖いによって罪に定められない、そのことをはっきりとキリストにおいて私たちに示してくださっていますことを、今日またあなたの御言葉を通して聞くことができましたことを感謝いたします。ただ主イエスキリストを褒めたたえさせてください。主イエスキリストを賛美させてください。主イエスキリストと共に今から私たちがまっすぐ前へと歩んでいくことができるように、主を失わないように祈りと御言葉とまたこの礼拝を通して教会を通して私たちが歩んでいくことができますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。